小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は、子供はもう知っているものとまた会いたがっているをテーマにお送りしましたね。
うんうん、そうなんですよね。子供ってもう同じ本をいつまでも読んでみたりね、うん、あるいは同じ絵本をいつまでも読んでくれって頼んだりしますよね。うん、あの気持ちってすごく僕大事だと思うんですからね。うんうん、そのことを聞いていただきました。
もう知っているものを確認し、うん、安心して次へ進む力になってるんですね。
そう。これ基本ですよね。うんうん、
さて今日は。
でまたね、子供のことなんですけども、お話を子供は、絵本を自分で読むことももちろん大事だけども、読んでもらうこともありますよね。はい、あるいはお話を聞かせてもらうという、その聞かせてもらうという、聞くということね、はい。子供がお話を聞くということについてちょっと考えてみたいのね。結論的な言い方すると、人間にとって人の話を聞くっていうのは基本的な力だよね。人の話を聞くっていうのは大人も子供をおしなべて、誰にとっても基本的な生きる力ですよね。うん、でそのことをまず言いたいのね。と、はい、いうのはですね、どうしてもその教育の中では読むことにとても重点が置かれるじゃない。うん、学校へ入ってからも教科書をみんな読みますよね。それから理科だって数学だってみんな読むんでやっていくわけだね。あるいは英語の学習だってみんなまず読むことで入ってきますね。うん、それから小説、文学を楽しむようになってもこれも読むことだよね。だから読む文化っていうのはすごく大きな意味を占めてる。でもちろん僕もそれ大事だと思いますよ。僕も仕事もそういう関係をやってる。ただもっと突き詰めて言えばですね、まず聞いて相手の言うことを理解する力っていうのが僕は基本なんじゃないかと思ってるんだね。うん、っていうのは小説っていうけどさ、もともとは誰かが喋ってたものを書き留めて物語にするというところから、いわゆる文学ってのが生まれてるわけで、最初は喋ってたわけですよ。うん、で古事記なんて言うけど、あれ今は書かれたものを僕たち読むけど、もともとは暗記をしてたものですよね。口伝えだった。僕は口伝えということね、口で語って耳で聞くっていうのは人間の社会にとって基本的に大事なことだと思っているんですね。うん、で近代文明の中じゃ特に印刷術が発明されてからそれがだんだん消えちゃって、印刷されたものが重きを置かれるようになった。だけど人間が生きていく上では相手の話を聞くことが、もちろんこちらからも言うことだけどね、っていうのはすごい大事だと。そして特に今のようにそのいろんな文明が発達して伝達する機会がいろいろできてきたでしょ。テレビもそうだし、もちろんラジオもそうだし、 CD はありし、 DVD はありスマホがありという時代になってもんだから、その人が生で喋ってることを直接耳で聞いて理解するっていう場面ってとても少なくなってきちゃった。僕はそれはね、すごくまずいと思ってるんですよ。危険なことだっていうのもね、特に子供にとってはですね、子供ってこの世に生まれてきてまだ年数少ないから、あらゆることが新しく学ぶことですよね。その新しく学ぶときに聞くということの大事さを学ばないで大人になっちゃったら大変だなと僕は思うのね。うん、聞くというのは何つっても基本だからね。で、普通の会話だってさ、相手が言うことを理解して初めてこちらから返事ができるわけですよね。これは記者の切符買うだって何だって買い物だってみんな同じです。いわんや内容のある話については相手の言うことをちゃんと聞き取るっていうのはものすごく大事なことだと思う。そして、今度は内容の話になると文章長くなりますよね。で、ちょっと文章長いものを聞き取る。それは同時にさ、別の言葉で言えば日本語をそこで学習してるわけだよね。うん、日本語の表現ということを学習してる。で、その表現を使って今度は自分が表現するわけでしょ。ですから、まず聞くことで学んで次に表現するわけ。だからね、表現するっていうのは人間が社会で生きていくわけにとっても大事な機能ですよね、人間の。その基本は聞くなんですよね。だから僕はね、聞くことをもっと重視していかなきゃいけないと思うし、子供たちにその聞くことの力を幼い時からつけてやることがとてもとても大事だと思っているのね。この頃ね、朝の読書の時間っていうのは大体まあ全国であるようですけど、15分ぐらいね、読み聞かせに行くとか、 あるいは語り聞かせに行くとやってらっしゃる、すごくいいことだと思うんだね。でその時にその聞くこと、それを子どもたちにまず体験させてる、その時間がとっても貴重だと思いますね。っていうのは、一つには学校の教育の中では聞くことよりも読むことに重点が置かれちゃうね。先生は教室で喋ってるんですけども、それも全部書いてある教科書を理解することを教えてるわけだね。だからお話そのものだけで聞いて理解する時間ってそんなにないんだよね。だから朝語り手が行って聞かせるって僕はすごい大事だと思う。もちろん絵本の読み聞かせも含めてですけどね、特に大事だと思う。それとね、例えば数学の力とかさ、理科の理解の力とかって言うじゃない。だけどあれも全部基本は聞く力ですよね。あの文章を理解しなきゃいけない、文章を理解する基本は聞くなんでね、聞く力なんで、聞いて理解できて、その力があれば今度は文章を読んだ時に理解できるようになるわけね。聞く力なしで文章を読む力って出てこないよね。ですから読書もすごく大事です。本を読むこととても大事だけども、その基本は聞く力なんだよね。ですから子供たちにもう幼い時から聞く力をなるべくつけてやってもらいたいというふうに思う。ただね、力をつけてやっていただきたいって言っちゃうとすごい固く考えてね、あんたそこに座んなさい、読んで聞かせるから聞きなさいみたいな話になっちゃつまんないと思うんだよね。やっぱり楽しんで聞かなきゃいけないからね。楽しんで聞くっていうのがその聞く動機になりますよね。楽しいから聞けるんだよってね、楽しくなきゃ聞かないよやっぱり。だからそこはもうお話を聞かせるときにも十分子供が楽しめるよお話を聞かせてやりたいし、やってもらいたいと思うし、そしてちょっと専門的な話になるかもしれないけど、聞く文章ってのは読む文章と違うんですよね。聞いて分かりやすい文章ってのは読んで分かりやすいとは違うわけ。もっとシンプルなんですよね。読む文章ってのはかなり複雑なことでも読めるじゃない。で聞くときはそんな複雑なこと言われたら分かんないよね。ですからそういう文章を聞かせてやってもらいたいなと僕は思う。なるべくシンプルなものをね。そしてもう一つは、その時に大人ってさ、とても親切な心から出てんだろうけど、今聞かしたことがこの子分かってるんだろうかって心配をするんだよね。分かったって聞いちゃうよね。
ね、
あれは僕はいらないと思うんだ。それがどういうふうに受け取ったかはね、その子に任せたらいいんだよ、と僕はね。
あとどうだった
って、そうそう、どうだったって感想を求めちゃうとね。だからね、あれはね、僕は一言余計だと思うんだよな。例えばさ、大人だってね、いい音楽聞いた後ね、出てきてすぐどうだったかって感想を求められたら嫌になっちゃうじゃない。
嫌ですね。そうでしょ。余韻に浸りたい
ね。ねえ、余韻に浸りたいよね。で、その時にね、どうだったって聞かれたら、あんた分かったなんて言われたらもう全く調べちゃうじゃない。
そうですね。
それと同じだよね。だ子供たちがね、余韻に浸ったらいいと思いますよ。
なるほど。
そういう意味でね、聞く時に本当に楽しく、聞いて楽しみなさいよということね。でも同時に今度は大人の方の心構えだけども、やっぱり聞いてわかるような文章のものを読んで聞かせてやってもらいたいし、大人が喋るときには聞いてわかるように喋ってほしいっていうことも言いたいのね。っていうのはですね、さっきもちらっと思ったけど、書かれた小説っていうのはさ、例えば100ページの小説だとしたら、50ページぐらいまで行ってなんか難しくて分かんなくなったら戻ることできるじゃない。20ページ戻って読み直してもいいよね。から難しいところじゃ立ち止まって、一箇所で立ち止まって考えてもいいよね。だから書く方からすればどんな複雑なことでも書けるんですよ。心のちょっとした動きとかね、雲のちょっとした動きとかね、なことも書けるね。昔話ってのはさ、耳で聞くから、そんなことできないわけですよね。語り出したらシャーって言っちゃうんだよね。待ってくれっちゅうわけにいかないわけだ。だから、昔話の文章、あるいはお話を聞かせるときの文章は、耳で聞いて分かりやすい文章であること。だからもう絶対条件だと思うね。そこはね、読み聞かせなんか行くときに、大人が 気をつけなきゃいけない点だと思うね、うん、自分が目で読んでいいなと思ったらそのまま読み聞かせに使えるかというとそうは限らないというね、うん、聞きやすいものを選んでくれということは言いたいと思うしね、うん、それからよくね聞くときに例えば子供がちゃんとした姿勢で聞いてなきゃいけないお行儀よく聞きなさいっていう言い方があるのね。お行儀よくはもちろんいい美徳だろうけど極端に言えばお話聞くときどんな姿勢で聞いててもいいのよ、うん、と僕は思うのね、うん、極端に言えば寝転がって聞いててもいいんですよ、うん、聞いてればということだね。なぜそんなことわざわざ言うかというとねこの頃学校へ読み聞かせに行く方いっぱいいらっしゃるのね。と時々耳にするのは子供が例えばまあ教室の場合はあれだけども床の場合はね足投げ出して聞いたりね隣の友達に寄っかかって聞いたりするそういうのもいるっていうわけですよね。先生方はそれ気にすんなさるお行儀よく聞きなさい失礼じゃないかってなことをおっしゃる。だけど語り手からすればですねどんな姿勢で聞いててもいいんですよ、うん、聞いてることが大事でね、うん、そんな実例はいっぱいあってね、うん、後ろの方で友達に寄っかかって眠ってるかなと思うような形で聞いてた子がクライマックスに来たらパッと目覚まして耳を傾けたとかね、うん、終わってからああよかったって言ったとかね、うん、それっていっぱいあるんですよそういうのが、うん、だからねどんな姿勢で聞いてるかは本当は問題ではないよね、うんうん、だけど学校ではどうしてもそれ気にするわけですよ、うん、姿勢を正して聞きなさいっていうね、うん、僕はそれはねあんまりそれ言わない方がいいと思って、うん、もっと寛容に子供はどんな姿勢でも要するに聞いてればいいんだと。しかもそれも初めは聞いてないみたいだけど実は聞いてるなんていう実例がいっぱいありますからね。
そうですか、
うん、いっぱいあります。聞いてないなと思っても聞いてるってね。極端の場合にはうるさくしょうがなくてね小さい子ですよ幼稚園ぐらいの子でも、はい、動いてる子ででもそれ語り手の方はもうほったらかして語ってた。したらそのうちに後ろの方で隅っこに座ってなんかね転がってひねくれたみたいな感覚です。だけど終わったらすごく喜んでおばちゃん面白かったよって言いに来たとかね、そのいっぱいありますそういう例が。
そうですか、
うん、あるいは帰る時に下駄箱で会ったらねおばちゃんお話ありがとうって言ったとかね、そういう感動的な話いっぱいありますよ、それはね大人が計り知れない世界ね。だから僕は子供がどんな姿勢で聞いててもそれは構わないと思う。それより聞くことが大事、お行儀がいいかどうかは問題ではないっていうふうに僕は思うのね、うん、本当にそうですよそれは、うん、でもどうしてもね特に学校での語りが多いから学校って姿勢を正しなきゃいけないみたいなもんでね、うん、そっちが問題になっちゃうみたいね、うん、
あと話す人の目を見なさいとか、
そうそうそう
教えられましたけど、
ああそうね目を見られたらいいですよね、うん、だけどそれ教えてできるもんじゃないよね、うん、子供は引き込まれれば必ず見ますよ、う
んうん、なるほどね、
目を見なさいってのは目を見るってのは結果であってね、まず語り手がちゃんと話すことだよね。で子供がリラックスしたこうゆったりした気持ちで聞いてれば自然に見るようになるよそれは。
あ、じゃあ語り手の力にも
そうよります。いいことおっしゃった、ね、全くそういいことおっしゃった。語り手の力によりますね、うん、本当にそう思うそれは。そこはね語り手はやっぱり子供の前に立って語ったら語るときはもう真剣勝負だと思わなきゃいけないんでね、これでも非常にシャープに聞いてますからね、うん、聞いてないふりして聞いてる、聞いてないふりして聞かないんだったら語り手の方が力がないということになるかもしれないね、うん、でもその時にねちょっと力があるかどうかっていう言い方をすると危険なのは語り手の力が試されてるんだと思ってすごい演技力を発揮してねお芝居みたいになってね、はい、演じちゃうみたいなね、これまたダメよね、そうなるともうそっちの駅が行っちゃってね、ストーリーはどっかで飛んじゃうからね、もう真心込めて語ればいいんですよ。僕は田舎でずっとおじいちゃんおばあちゃんからお話聞いてきたけど本当に感銘を受けた方たくさんいらっしゃるけどドラマティックに語る人なんていなかったね。本当に心を込めて語ってくれたらそれはガーッとしみるよね、そういうもんだと思う、うん、
よく先生おっしゃいますよね、感情を入れすぎるとそっちの方しか覚えてなくて、
そうなんですよ、
ストーリーを覚えてない、
そうなんです、覚えてないね。
割と淡々と語っていった方がいいんです
よ、 その方がいいですよね、その代わり心を込めてね、 で完全に覚えてね、いい加減じゃダメですよねやっぱりね、うんうん、ということでね、
うん、
で僕はねなぜそんなにその聞くことを強調するかっていうとね、最初のところに戻るかもしれないけども、聞くことってね生きていく基本的な力なんですよね。聞けるっていうことがね、うん、聞いた言葉で今度は喋るわけでね、聞くっていうことはそれこそ日本語の学習なんだよね。言葉を使えば、うん、学習なんて言葉使わない方がいいかもしれないけど、日本語そこで学ぶわけですからね、うん、だからそれ聞いてそれで今度は喋るわけだから、うん、その聞くってことはまず大事なわけね、
うん、
逆に言えば今度は語り手の方で言えば、それだけ子供たちがそれで学習してもらえるようなきちんとした言葉で語らなきゃいけないっていうのはね、うん、いい加減じゃダメだということだしね、はっきり子供がお話聞いてイメージできるように語らなきゃいけないということだしね、
うん、
それで最後に言いたいのは、やっぱりお話を聞くっていうのはもう数学勉強するにも英語勉強するにもあらゆることの基礎だからね、それはもうそういう生きていく上の大事な力の基礎になるから、うんと重視してもらいたい、重んじてもらいたいっていうふうに思うんですね、うん、
今日は子どもにとって聞くことは大事なこと、楽しく聞ける雰囲気をテーマにお送りしました、
うん、そうなんだ、
本当にこう赤ちゃん生まれてまずは周りの音を聞く、
うんうん、そうそうそう、聞
いてることから始まってますよね、
始まってるわけですね、言葉なんて全部そこで学んでいくわけだからね、うんうん、全部学んでいくわけですからね、
うん、
聞くってのは生きる力の一番基本ですよ。
そうだったんですね、うんうん、さて来週は、
うん、来週はね、はい、子供のことはやっぱり聞いていただきたいんですけど、この頃見てるとなんか子供もみんなスマホに熱中しててね、スマホもちろん便利な道具なんだけども、スマホ中毒になるんじゃないかという心配を僕はするもんだから、その問題聞いていただきます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました、
うん、はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。